シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シギラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、7月の2本目なんですけど、収録してですね、編集したのが今、多分ね、今までで一番溜まってる状態なんで、これがいつ配信になるかはちょっとわかんないんですけど、ってところですけどね。
夏のフェスはもう多分終わった後ですよね、きっとこれはね。
いや、それより前には配信したいか
したいと思っている。あ、なるほど。
な。わ かんないですけど、
はい。
忙しいんで、
ま
どうなる
あまあまあ。
かわかんないですけど、頑張って配信していこうと思いますけど、
基本的に7月に収録したやつは8月に配信したりとかしてるじゃないですか、今のところ。別にそれがずれて9月とかになってもいいんじゃないですか？
ねえ、まあ、季節の話にしなきゃいいと思うんですけ
しようかな、じゃあ。してやろうかな。
どね。ああ、
スイカがね、だいぶ安くなってきて。僕、スイカが大好きなんでね。
言ってましたね。
そう、シーズンに何個スイカが食えるかっていうのを自分にちょっと挑戦してるところなんですけど。
すごいね。スイカって何？丸ごとで買うんですか？
丸で買って、
へえ。
で、なんだったら夕飯の代わりにスイカとかにして、
ああ。
もしね、一年中スイカがもしあるならば、スイカダイエットとか成立しそうな気がするんですね、僕の場合は。
ああ、すごいっすね。子供みたいな。
もう子供です。子供の好きなもん大体好きなんで。はい。
うちの子も好きですよね、すね。
ハンバーグも好き？
ハンバーガー、うちの子供は、なんか、ある時期までハンバーグ食えなかったんですよ。
ええ。
で、
お肉感が嫌なのかな？
そう、今食えます。食べれるようになってよかったなって感じですけど
克服したんですね。
ね。なんかまあ、あんまり、なんでしょうね。いつの間にか食えるようになりますね、子供ってっていう。
ええ。
そうですね。
特になんかしてるわけでもないけどってこと？
なんか、今は、ソース、いわゆる、なんでしょ
デミグラスとか。
う。デミグラスじゃなくて、コロッケとかにかける、
ウスターソースみ
ウ
た
ス
い
ター
な。
ソースとか、あるじゃない、ブルドックソースとかあるじゃないですか。あれが食えないですよ、うちの子。
なるほど。で
辛
も
いって言っ
ま
て。
あ、食わなくてもいいかもしれない。
いいかもしれないけど、まあでもそのうち困りそうだなとは思ってるんですけど
でも
ね。
甘口とかありますよね。
そう。だから、そういうところとか、それこそケチャップ混ぜるとかして、今はなんか食ってるんですけど、まあなんか食えた方がいいんじゃないかなとはちょっと思うってところですね。
そうっすか。別にいいんじゃないですか。ソース食えなくても。
まあね。
なんかタルタルソースにするとか、いろいろ、もっと美味しい食べ方がいろいろある気がするか
そう。たこ焼き食えないですからね。だからね。
ら。あ、そうか。たこ焼きは困るか。でもまあ、マヨネーズと。醤油ってわけにいかないもん。
ね、なんかそこら辺が若干だからね、困るところはあるかなっていうとこ ろ
なるほど。
ですけどね。はい。全く本編と関係ない雑談でしたけ
いや、娘の部分がちょっとかかった。
強引にやりますけどね。はい。はい。というわけで、石山さんとやるのは今回も、U-NEXT 配信映画の感想を話す、Digging U-NEXT なんですけど、今回もネタバレなしで話していきますが、今回は自分ロンペが選んだ作品で、ドレミファ娘の血は騒ぐとなります。まずはこの作品の概要を読んでみます。心理学の教授が女子大生を恥じらい理論の実験材料にするエロスドラマ。黒沢清監督が当初はポルノ映画として制作された女子大生恥ずかしゼミナールを追加撮影&再編集。本作で映画デビューを果たした堂口より子がヌードを披露しているとなっております。では、この作品の感想を今回は石山さんからお願いします。
私、非常に今、怒ってまして、ここ数本の論平さんのセレクション、ちょっと鑑みてみますとですね、おばあちゃんの家とかですね、これが配信される頃にはもうもちろん配信されてると思うんですけど、トロメオ&ジュリエットとか、このドレミファ娘の血は騒ぐですね、いい加減にしろと。 エキセントリックすぎるわっていう作品が多くてですね、非常に私怒りを感じておりますけども、このドレミファ娘の血は騒ぐはですね、まあ、1985年の映画で、まあ、黒沢清監督の、まあ、ポルノのものを、まあ、そうですよね、だからエロ部分を排除してちゃんとストーリーを補強して、
うん、
一応映画にしているということなんですけども、
うん、
まあ言うてエロい部分は結構あり残ってますよね。
ありますね、はい、うん、
でエロいっていうか、まあ、アート的な感じで、まあ、そうでもない部分もたくさんありますけど、なんていうんですかね、黒沢清監督はもともとそういう、まあ、ピンク映画出身の方で、はい、そこで技術をいろいろ学んで、まあ、そういう人っていますよね、まあ、それこそトロメオの時の、うん、ジェームズ・ガンとかも、まあ、下積み時代いろんなところの現場行って、
うん、
映画に必要な、もうスタッフのお弁当とかのことまで、まあ、勉強して映画監督になったという人で、うん、そういう、まあ、ロンペさんはその監督の初期作とこととかはいろいろとこう、研究として見たりとかしてると思うんで、うん、その一環かなと思うんですけども、
はい、
それにしてもですね、この映画はかなりひどくて、まあ、初めから言いますとですね、そう、ある大学にですね、道口より子がやってきまして、それは吉岡実という男を探してきてるんですね。なんだけど、その人が見つからないうちに変な人にいろいろ絡まれまして、
うん、
うさぎ、エミっていう役の名前なんだ、知らなかったけども、うん、麻生うさぎさんっていう、まあ、ポルノ女優の方が、出てるんですけども、それが、道口より子に付きまとってくるんですね。
うん、
で、そのうちにですね、なんか、高校時代の、友達の人、照岡くんみたいな名前の人がいまして、
うん、
その人のカットとかも本当に謎ですし、でやっと出てきたと思った吉岡実も、まあ、かなり何なんだこいつはみたいなやつし、で、まあ、なんといってもですね、前回のスローなブギにしてくれにも出ていました、たった4年で何があったんだっていう、伊丹十三がちょい役なのかと思ったらがっつり主役っていうか、
これはでかい役ですね、
マジっすかみたいな、うん、まあでも吉岡じゃない、伊丹十三って結構そういう人なんですよね、結構役者としてもいろいろ出てるんですかね、そう、なんかそういうのもあって、まあ、楽しめる部分は結構あるんですけど、
うん、
何分意味がわからんということで、
そうですね、
はい、まあ、当時こういうのあったんですよね、アート映画みたいな感じでね、
うん、
だからその雰囲気を作ってるんだけど、何せもともと撮ってたのがそのピンク映画ってことで、
うん、
その謎さがちょっと変な方向に行きがちというかね、
うん、
感じなんですけど、まあでも冒頭は結構僕感心したですよね、結構、ワンカット目の、うん、テクニカルなカットがありまして、
はい、
横移動の長回しなんですけど、
うん、
それもすごい計算されてて、で稽古された動きをみんなしてて、じゃないと長回しって、うん、そのみんなが段取り通りに動かないとぐちゃぐちゃしちゃうんで、
うん、
非常にこう多分、リハーサルもしっかりやった雰囲気がちゃんと感じられてよかったなと思いますし、
うん、
カラーリングをちゃんとしてて、赤の、まあ、ちょっとエンジっぽい色の、小道具とかが差し込まれてるんですね、映像の中にね、それがまあデザインされたカラーリングといいますかの、すごいそのこの映画のやる気を感じさせる、さすが黒沢清って思ったんですけど、
うん、
まあその後が、まあ、ずっとですね、ずっと意味がわからないことが繰り広げられるんで、まあ、困惑で、ちょっと調べたら、伊丹十三のゼミの学生たち、うん、はみんな結構常連らしいですね。で一番よくセリフが多い男の子、メガネかけた男の子がいるんですけど、はい、彼とそのさっきのエミ役の麻生うさぎさんが前作っていうか、なんか2人でピンク映画出てるんですよね、この黒沢清監督のやつで、うん、なんかその絡みらしいですけど、ちょっともうそれ以上調べるってないんですけど、よくわかりませんけども、
うん、
麻生うさぎさん、これが最後の出演作らしくて、このドレミファが。この後、彼女は、ジャガタラっていう、以前私たちが ロビンソンの庭で取り上げた、はい、まあ、アバンギャルドな音楽、あのパンクバンドですね、だから日本のね、うん、パンクロックバンドのジャガタラのサポートメンバーになってるらしいです。で、あのロビンソンの庭に出てた太田久美子さんっていう、
はい、
まあ、ちょっとアンニュイな感じの不思議な女優さんがいたじゃないですか、うんうん、まあ女優というよりもたまたま映画出てただけぐらいの感じだと思うんですけど、
うん、
この麻生さんも多分そういうとこがあって、
うん、
そもそもそんなに女優をちゃんとやるつもりじゃなくてっていう、
うん、
ことだと思うんですけど、この当時ってやっぱ友達だから出るみたいな感じ結構あると思うんですよね。
いや、なんか、うん、同じようなカテゴリーの感じがしますもんね。
なんかね、しますよね。当時ってでもやっぱ今よりももっと、うん、世の中もなんかむちゃくちゃだったと思うんで
、うん、
なんかいろんなことがきっとあったんだろうなって思ってて、当時の雰囲気とかをちょっとね、あの生きてみたいなって思う、うん、こともあるんですけど、今じゃなかなかそういう雰囲気はね、あの味わうことは難しいんで、こういう映画の中だけでも、うん、味わえたのはちょっといいのかなと思いました。
うん、
はい。あと、座り蹴り対決とか、あのめちゃめちゃ強風の中撮ってるセリフが聞き取れないぐらい強風のシーンとかあったりとかして、
うん、
私としてもですね、まあ、初めての経験だと思うんですけど、これたったの82分の映画なんですけど、4回に分けてみましたあの基本多分2日に分かれて見てますね、私ね。
あ、
はい、それぐらいですね、なかなかあのエキセントリックな映画になってるのは間違いないと思います、
はい、
というところで、じゃあロンペさんにバトンタッチ。
はい、ありがとうございます、はい、では、この後は、自分ロンペの感想と僕が選んだんでなぜこの作品を選んだかというのを話そうと思うんですけど、
はい、
この作品自体は前から知ってたし、
うん、
いつか見ようとは思ってたんですけど、
うん、
このタイミングで見ようと思ったのはですね、
うん、
古澤健監督っていう映画監督がおりまして、
はい、
まあ、シネコンでかかるようなあのメジャーな作品も撮ってる監督なんですけど、結構それとは真逆のような、実験映画のような、うん、まあ、本人は実験映画ではないっていうことを言ってるんですけど、まあ、そういう小さくて、少ないスタッフで作るような映画も作っている監督なんですけど、今年の5月に、この古澤健監督の、そっち方面の映画をまとめて見る機会がありまして、
うん
うん、なんてこった異次元映画セレクションというくくりでですね、
うん、
下北沢トリウッドで、
うん、
2本、いずれあなたが知る話という作品と、見たものの記憶という作品、あともう一本、ポレポレ東中野の、
うん、
カフェポレポレ座でやる感激っていうイベント、
あのルギンスキー見に行った回、
そうですね、石山さんとルギンスキーを見たのがまさにその、
うんうん、
あの感激ってイベントでしたけど、その、感激ってイベントでも一本古澤監督のストーカーズって映画が上映されて、うん、僕その3本とも見たんですよ、
うんうん、
で特にこのストーカーズっていう感激でやった映画が、ちょっと説明できない映画で久々に自分は一体何を見てるんだろうって感覚になったんですね、
はいはい
はい、でこの感激ってイベントって映画上映と監督のトークが大体ついてるんですけど、
うん、
この古澤監督が上映後トークするんですけど、
うん、
当日本当に上映が心配だったみたいで、
うん、
ポレポレ座ってその結構狭い空間で監督が前に出てトークするじゃないですか、
はい、
で観客ともすごい近い位置で話すんですけど、
うん、
その映画上映終わった後直後に古澤監督が、前に出て話すんで、第一声でもう、僕は今、観客の方怖くて見えませんって言ってたぐらい、
うん、
監督自身も、その作品を見た人がどう思うんだろうって思ってたみたいで、
うんうん、
まあ、そんぐらいの作品で、トークも面白かったんですけど、
うんうんうん、
その古澤監督が、 メジャー作品をやりながら、その真逆みたいな作品、小規模だったり、
うん、
自主制作みたいな、規模の作品を撮ったりしてるんですけど、確かそのストーカーズのトークで言ってたと思うんですけど、自分もそういうのやってみようと思ったきっかけの一つが、この黒沢清監督の、ドレミファ娘の血は騒ぐだったってことをタイトルを上げて言ってたんですね。
うんうん、
で、まあ、作品の成り立ちもそうだけど、まあ、さっきの概要のところであった、その、ポルノ映画として撮られていて、追加撮影をして、構成したっていうのも、含めて、その成り立ちも含めて多分のことを言ってるんだと思うんですけど、あ、こういう映画もあるんだ、こういうのも映画なんだっていうのを感じたってことを言ってて、
うん、
まあ、それをちょっと聞いてですね、僕もいよいよ、このドレミファ娘を見る時が来たなと思って選んだっていうところと、どうせなら石山さんにも付き合ってもらおうと思ったってところですね。
そういうことだな。
で、まあ僕も見てみたんですけど、うん、まあ覚悟はしてたんですけど、
ええ、
まあいわゆる僕らの知る黒沢清作品とは、かなり違う映画っていうとこですよね。
そうですね。
うん、まあなかなか謎で、まあそのさっきから出てる伊丹十三が、大学教授、心理学の教授なんですけど、
うん、
彼が、人が恥ずかしい部分を隠すということ、
うん、
それにより恥ずかしい部分を隠せるけど、どこが恥ずかしいかが分かってしまい、うん、みたいなことをずっと話すんですよね。
そうですね。うん、
まあ、これが結構後半の恥ずかしさの実験ってところにもつながってくるんですけど、
うんうん、
なんでしょうね。そういうところとか含めて、僕、黒沢清監督の作品も好きだし、
うん、
黒沢監督のトークも好きなんですね。で、何回か聞いたことがあって、NHK の、
うん、
昔トップランナーって番組覚えてます？なんか。
ありましたよね。うんうん、
はい。ちょっと何回か司会者が変わってると思うんですけど、
うんうんうん、
田辺誠一さんとか、大江千里とか、
うんうんうん、
武田真治とかが MC やってたりした番組なんですけど、
うん、
僕は、そのトップランナーの黒沢清監督会に観覧を応募して、当たって当時見に行ったんですよ。うん、で、調べたら2003年だったんで、もう20年前なんですけど、
うん、
まあ、そんぐらい好きで、よく映画の監督トーク付き会みたいなやつを僕はよく見に行ってるんですけど、
うん、
基本トーク、映画のトークとかって、その、まあ、トーク番組とかもそうですけど、聞き手がいるじゃないですか。
はいはいはい。
映画上映後トークも大体そうだと思うんですけど、
うん。
まあ、一人で話すことはあんまなくて、
うん。
キャストが一緒だったり、聞き手がいたりってことだと思うんですけど、
うん。
この映画にも出演していた、自分自身も映画監督である、篠崎誠さん。
うんうん。
篠崎監督、が結構黒沢監督のトークの聞き手になることが多くて、
うん、
去年僕はお台場のシネコンでキュアの上映があって見に行ったんですけど、
うん、
そのトークも黒沢監督の篠崎監督のトーク、
うん、
で、だったんですけど、今回ドレミファ娘で篠崎監督出てるの確認して、ああ、もうこの頃からの仲なんだなっていうのを思ったってい
う
ところ あるんですけど、
うん
うん、その黒沢監督のトークっていうのを僕よく見に行ってるって言ったんですけど、
うん、
2018年のピアフィルムフェスティバルでロバート・アルドリッチ監督の特殊上映があったんですけど、
うんうんうん、
その中で、キスを殺せっていう作品の上映が黒沢清監督のトーク付きだったんですよ、
うん、
でこのトークが聞き手が全くいない、
うんうんうん、
完全に黒沢監督一人のトークの、トーク付き会で、
うん、
用意してきた原稿をある程度読みながら、
はいはいはいはい、はい。
なんだか自信投げに、
うん、
ものすごい正直に自分の話も絡めながら、ボソボソと話す、
うん、
解説が結構面白かったんですけど、僕結構そのトークの内容以上に、その黒沢清監督の一人、
喋り、
うん、話し方が印象に残っていて、
へ、
これが、
あの伊丹十三とあれ
だ。そうなんですよ。
なるほど。
あの伊丹十三演じる教授が、
うんうんうん、
あの話す話し方、その人が恥ずかしい部分を隠すということはみたいな、
うんうんうん、
話すトーンと全く同じで、
うん、
あれ多分だから黒沢清がこんな感じでお願いしますって自分が演じてみせたんじゃないかなって。
なるほどね。
でそれを伊丹十三がコピーしてるとしか思えないぐらい、
似てたんだ。
そう、僕は、同じものを感じたんで、お、これきっとそうだなって思いながら見てたってところ
です、ね。オタクの人によくある、相手に聞かせてるはずなのに、人と会話してる感じじゃなくて、本当になんか原稿を読んでるような感じの話し方ですよね。
はいはい、そう。
うん、相手の間を待たないみたいな感じというか。
そうなんですよ。
うんうんうん、
で、伊丹十三って別にそんな人じゃないじゃない
ですか。そうですよね。うんうんうん、
だから、あれは多分、
役として。
黒沢清の演出というか、やってみせたやつの、う
んうん、なるほどな。
あの演技なんだなと思いながら見てた。うんうん、そうですね。
ちなみに、キッスで殺せですよね。
あ、そうですよ。キッスで殺せ。うんうん、はい。うんうん、で、黒沢清の作品を、
うん、
まあ、今の作品を想像すると、
うん、
かなり違うんですけど、
うん、
僕が今黒沢清の新作が新しく来た時に、
うん、
いくつか待ってる要素というかポイントがあって、うん、まあ、そこを結構この作品はどうなんだろうと思いながら見たんですけど、
うん、
一つは照明の異様さみたいな部分なんですけど、
うんうんうん、
みたいな部分はやっぱりこのドレミファ娘の頃にはまだないんですよ、
うんうんうん、
だからこれはもっと後のものなんだなっていうのが思ったってところと、
うん、
二つ目のポイントとしてまたこれちょっと別の配信で石山さんとも話したポイントと重なるんですけど、
うん、
廃墟なんですね。
あ、
これ黒崎雄監督作品の中に出てくる廃墟のロケーションなんですけど、
うんうん、
これも黒崎雄監督のトークで、確か映画祭で叫びが上映された時のトークで、
うん、
本人が言ってましたけど、
うん、
本当に優秀なスタッフが
いい配給を
見つけてくるらしいんですよ、
うんうんうん、
で確かにいい配給を黒崎雄作品によく見る。
いやそれで言うとキュアの配給は本当素晴らしいですね、
う
ん、
そうでしょ
う、うんうんうん、カイロもね、僕カイロの配給は行きました。
あ、そうなんですね、
うん、
あ、そうか、言ってるんだ。あ、いいですね。うん。
廃墟好きなんで。
ね、うん、そういうところは、チェックしちゃうんですけど、
うんうんうん、
ドレミファ娘では明確にいい廃墟っていうのを、ところまでの場面はないんですけど、
うんうんうん、
舞台となっている大学がある程度古い、
うんうん、
建物だったりするんで、
うん、
まあ、それに通じる部分があったりする。と思うんですけど、
うん、
特に、長い廊下、
うん、
片側が外に面しているような建物の長い廊下を、うんうん、道口
よりこう
演じる主人公が画面の奥から手前に歩いてくるっていう場面があって、うんうんうん、まあそことかはすごい良かったかなっていう感じは
すごい。でも伊丹十三のなんか個人のなんか離れの実験室みたいなとこは廃墟でしたよね、あそこね。
廃墟なんですかね、あそこってね。なんか、古い建物ではありましたよね。
なんか窓ガラスとか割れてたような気がするけど。
ああ、じゃあやっぱそこら辺の。
廊下の、
うん、
塗料がペリペリ剥がれてて、
うん、
鉄パイプかなんかが、なんかこう、割と隠されずに、そのまま剥き出しになってる感じとかは、うん、いかにもいい廃墟の感じでしたけど。
なるほど、うんうん、やっぱ、ね、その寝室はやっぱでも出てるってこと
ですかね。出てんじゃないですかね、やっぱね。
なるほどね。
だそれもほら、ロビンソンのさ、庭とかもそうでしたもんね。
あ、そうですね、
うんうん。
あれもいい。
いい廃墟でしたよね。まあ、廃、
うん、
半廃墟みたいなね。
うん、ね、しかもなんか、都心にあるみたいな部分
も、そうそうそう、
ね。素晴らしかったですけど。
そうですね。
うん、で、最後、三つ目のポイントが、僕は風なんですけど、
うん、
黒沢清作品といえば風で、特に今の作品だと、不穏なことが起きるときに、
うん、
ことの前後で、
うん、
部屋のカーテンが揺れるっていう表現をよく使っていて、
うんうん、
あ、カーテンが揺れると不穏 というのが、まあ、独特の演出であるんですけど、本作でも、風来るかなと思って見てたら、まさかの方向から風がやってきて、それが、この映画の中で出てくる恥ずかしさの実験っていう最中に、はいはいはい、快楽の風っていうですね。
なるほどな。
謎の風が吹きまして、ああ、ここかっていう感じにはなったってとこですね。うん、
おもろい。
うん、まあ、どんな風なのかは、気になる方は、ぜひ、U-NEXT で、レミファー娘を見ていただければわかると思いますってとこですね。で、まあ、その石山さんも言われているように、今回、今月取り上げた映画、両方に痛み頭痛が出てて、
はい、
まあ、ミニ、伊丹十三特集みたいになってるんですけど。
レトロスペクティブだ。
黒崎清監督作で言うと、この後撮ることになるスイートホームにも、続けていた伊丹十三は、で、また出てて。
確かにそうですね。
そうなんですよ。うん、で、スイートホームのビデオ化の際に揉めて、
うん、
黒崎清サイドとは決裂してですね。
たもとを分かってしまったんですね。
そう。うん、まあ、未だにまともな手段でスイートホームは見れない。
そうなんだよ。頼むよ。
ねえ、あの映画面白い、うん。
いや、面白いですよね、めちゃくちゃ。あれ、ファミコンのゲームにもなってて、ゲームの方もめちゃめちゃ名作なんです
よ。そうなんですよ。うん、ね、ちょっと RPG 的なゲームシステムですけど、あれ、ファミコン後期で、スーパーファミコン発売のもう前年だと思うんで。
うん、もう終わりかけの頃ですよね。
そうなんですよ。僕、小6だったと思うんですけど、もう結構、そんなゲームなのに怖かったって記憶があって、
うん。そうなんですよね。
ね、すごいね、いいゲームだったなっていう感じがするし、気になる人は多分、いくらでもゲーム実況動画とか、
確かにね。
最初から最後までやってる動画とかあると思うんで、
うんうん、
見ていただければわかると思うんですけど、なんかすごいよくできたゲームだったなっていう感じはしますね。うんうん、
あれ、スイートホームは、制作組織も伊丹十三がやってんじゃなかったかな。
そうです。プロデューサー、うん、制作組織ですかね、うんうんうん。
そうですよね。
なんで、ね、思いちゃって、残念ですけどね。
頼むわ、そこは。
うん。
うん、
まあちょっとね、工夫すれば見る方法はありますよってとこですけどね。
はい。
はい。まあちょっと完全に話がずれてしまいましたけど、まあ、なんでしょうね。初期作という意味で、黒沢清。これ完全に、だから、デビュー作とかではないと思うんですけど。
そう、この前に撮ってた、神田川淫乱戦争っていうのに、はい、さっきの麻生うさぎさんと、ゼミのあの男の子が主人公をやってるんですよね。
そうなんですよね。で、それはちょっと、ユーネクでもさすがに見れないっていう。
あれはまずいです。はい。
思うんで、まあまあ、その後の作品を、まあ、見れたのは、まあ、ついに見れたのは良かったかな、
確かに。
だったんで、石山さん、お付き合いいただいてありがとうございました。
もう見せられたよ。
はい、そんな感じです。
はい、でも、確かにその風のことで言うと、宮崎駿監督も風を感情の表現としてよく使いますよね。
そうですね。
うん。まあ、やっぱ、常套手段なのかな、映画の、なんていうか、暗号というかね、そういう不調というか、うん、表現として風っていうのはやっぱそういうふうに使うもんなのかもしれないですね。
うん、わかりやすいですしね。
まあそうですよね。
目で見てわかる表現として。
うんうんうん、この Digin You Next でも前に取り上げたザ・ハンガーっていう、リドリー・スコットの弟、トニー・スコットか、の初期作やったけど、うん、あれも結構僕は、ま、その時も言ったと思うけど、カーテンの揺れるカーテンのカットが結構たくさん入ってて、
うん、
その時もなんかカーテンの表現についてなんか話した気がしますけど。
ああ、うん、その時で僕、黒崎清の話してそうだなって。
してそうですね、なんかね。
うん、
で、前回の、スローな武器にしてくれは、うん、僕、その時に ATG の話ちょっとしたと思うんですけど。
はいはい。
このドレミファ娘はディレクターズカンパニーが作ってるんですよね。
はいはいはい。
で、このディレカンはその ATG の流れを引き継いで80年代に作った会社で、
うん、
これは90年代まで多分やってると思うんですけど、やっぱりその大手の、会社で作る映画ってやっぱりどうしても制約があるんで、そこから独立したものを作るための会社として、長谷川和彦が 多分作った会社なんですよね。
はいはい、
で、黒沢清がそのうちの一人のメンバーで、他のメンバーは誰かっていうと、やっぱり石井壮吾とか、
うん、
井筒和幸監督とか、大森和樹一期とか、あと、相前監督。相
前監督もそうですね。うん、
そうですね。で、やっぱり、じゃなきゃ作れないだろうなっていう、
うん、
感じですね。この映画もね。やっぱ、
うん、
アート性が高いというか。でも、さっきロンペさんの話聞いてて思ったんですけど、やっぱ黒沢清の、その、人工的な感じとか、
うん、
ちょっとリアルな、この我々の住んでる世界とちょっと違うバースの、隣のバースの映画を見てるみたいな、不思議な感じがあるのって、
うん、
この頃からちょっとやっぱ、その片鱗をちょっと見たような気もしなくもない。
いや、そうなんですよ。だから、さっきの石山さんの話聞いて僕思い出したのは、その冒頭のキャンパスの、あの、横移動の場面で、人の動きの話をしてたじゃないですか。
うんうん、はいはい。
あれとかすごい、まさに人工的な動きだと思うんですけど、うんうん、近年の黒沢監督の映画でクリーピーっていう映画があったと思うんですけど、あれで、人の方に、まあ、あれも大学の場面があって、
うんうん、
後ろの方にエキストラと思われる人たちがいるんですけど、
うんうん、
その、まあ、結構な人数いるんですけど、その動きが異様な場面があるんですよね。明らかにそういう意図されたような場面があるところがあって、
うんうん
うん、なんかね、結構、石山さんの話を聞きながら、そのクリーピーの場面を、うん、なんか思い出したりしたんで、うん、なんかやっぱ引き継がれてるものはあるのかなっていうものはちょっと思いましたってとこですね。
ロンペさん、じゃあエキストラの募集があったらぜひ行きたいとこですね。
どうぞ教えてね。うん、あ、確かにな、現場見てみたい感じしますね。
昔黒沢清監督のインタビューを読んでてすごい印象的だった話があるんですけど、
はい、
スクリーンプロセスっていう技法があるんですけど、撮影の技法で、
はい、
よく思い浮かべるのは昔の映画で車の中に乗ってる人を撮るときに、
はい、
本当に行動を走らせて撮るのって大変だから、
うん、
セットの中でに車を置いて、で、役者がそこに座ってて、うん、で、撮影するんですけど、その、窓の外の風景が流れていかなきゃ変なので、
はい、
どうやって撮るかっていうと、そこにスクリーンを立てて、そのスクリーンに流れていく車窓の風景を、
うん、
投射して、そのまま撮影するっていう技法なんですけど、はい、これだから今でこそ、今はね、カメラも小型化しましたし、
うん、
実際にカメラも一緒に車に乗り込んで走って撮影することもそれほど難しくなくなったんで、その技術自体はほぼほぼ、廃れて、今は逆に、また復活してるんですけど、より本当にリアルに投射ができる技術が今はできてるので、
はい、
今逆にセットで、撮影する方が楽なんで、増えてますけど、
うん、
まあ、そういうこともあって、廃れた技術なんですけど、黒沢清監督って自分の映画で車で移動するときって、本当にスクリーンプロセス使ってて。
全作品っていうか、うん、全部の車のシーンでやってんじゃないですか、
ね。そうですね。
うん、
で、なんか、すごい好きなんですって、スクリーンプロセスが。
まあ、異様ですよね。
そう、うん、なんか、古い作品は、撮影の都合上そういう風に使ってると思うんだけど、自分は、うん、なんか運命的な感じがするから使ってるって言ってて、それがすごい印象に残ってるんですよね。
うん、
ちょっと普通のリアルからずれた感じとかっていうのを、多分彼は運命的な感じがするっていう風に言ってて、多分映画にそういう運命とかっていうのを入れたい人なんだと思うんですよね。ちょっと言葉の表現としては普通の感覚の運命って言葉とはずれてると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかピンとくる感じとか、
うん、
映画見ててドキッとするような感じとかっていうのを多分、
うん、
彼は言いたいのかなって僕は解釈してるんですけど、
あ、なるほどね、
うん、なんか我々の住んでるリアルの隣のバースで起きてることを見てるみたいな感じ、うんだと思ってるんですよ、僕はね。
そうなんですよね。だから僕がさっきからその言ってる黒沢清監督の作品で見るポイントって言ってるやつって、
うんうん、
全部そういう要素で、
はいはいはい、
普通風が吹かないようなところで風が吹くとか、廃墟の中の感覚みたいなやつとか、今回、この作品の中ではなかったですけど、異様な照明の変化とか、で、全部、その、現実とはちょっと違うみたいな部分の、全部表現の、なのかなと思いながら結構見てる感じですよね。
ちょっとしたズレみたいな感じ。多分、廃墟もそういう雰囲気なのかもしれないと思ってて、かつて人が住んでた場所なんだけど、いなくなったことによって、ちょっと現実と違う雰囲気を見せるというか、そういうことをやりたいのかなと思ってるんですけど。
そうですね。
僕、廃墟実際に好きで、行くのも好きで、写真撮ったりするのも好きなんですけど、カイロ、っていう黒沢監督の、すごい大名作ですけども、ラストシーンに出てくる廃墟は、今はもうなくなってしまったんですけど、木更津にあった、東京プライウッドっていう工場の跡地ですね、あそこはね。で、取り壊しもされずに、かなり長い間放置されてて、まあ管理はされてたんでしょうけど、結構容易に入れて、行くと、行った時、僕がそこに行った時も、なんか撮影のロケハンしてる人たちがいて、3人ぐらいしかいなかったんで、多分プレロ、実際の、ロケハンじゃなくて、プレロケハンっていうやつで、監督とプロデューサーとコーディネーターだけで回ってたんだと思うんですけど、ぐらい人気のある廃墟で、ようやく十数年前に取り壊されたかな。だからそういうのも映画の中に刻み込まれているので、廃墟好きとしては、その、アリシヒの姿を映画に見れるっていうのは嬉しいなと思うんで。
いいっすね。
うん。
でも、すごいっすよね。
すごいっすね。でも皆さんあんま廃墟行くのやめてくださいね。迷惑になりますし、実際危ないんで、本当に。
うん。
僕ももう行かないようにしてますけど。
なるほど。
今廃墟も入れなくなりましたね。ね、危険なんで。
かもしれないですね。昔は行けたかもしれない。
そうそうそう。そもそも不法侵入なのでやめてくださいね。うん、僕ももう反省してますし。はい。
なんか子供の頃とかは家の周りとかでもね。
残ってましたよね。
病院とかあ
って。そうそうそう。
ねえ。怖かったけど。
壊すのにもやっぱお金かかるんで、ある程度次の買い手が見つかるまでやっぱ放置されがちですよね。
子供。ずさんでしたよね。
ずさんでしたよね。
うん、はね。
子供の格好の遊び場になりますよね、廃墟はね。今はやっぱりそういうことはなかなかなくなったんでしょうけど。
そうですね。もう入れる気がしないですもんね。
そうですね。なんかあんま見なくなった気もするしな。
うんうんうん。
そう、この映画、ネタバレもあれもないんですけど、ラストシーンが、日活とか大英の、すぐ前にある多摩川の河川敷なんですけど、そう、あそこもは今とやっぱ風景多少変わってるけど、パッと見で、あそこの河川敷だなって分かったん
です。謎の銃撃戦
の。謎の、そう。日活とか、まあ、大英ってすごく近くにあるんですけど、調布にあるんですけども、なんで、その近場にある、あの河川敷って結構撮影でよく使われてて、日活に、その、撮影部さんっていう、まあ、カメラマンの人と、日活に所属してる撮影部さんも多分いると思うんですけど、で、そこに、その機材を置いておく倉庫があるんですけど、たまに撮影がない時とかに、その若手のカメラマンに教えるために機材持って、その、日活のその前、すぐ目の前にある河川敷に撮影部さんたちがゾロゾロ行くのをよく見たとかしましたけどね。そこの、まあ、撮影技術をそこでちょっと教えたりとかしてたのかなっていう僕は思ってるんですけど。あと、ちょっとした撮影とかに出てたりとかね。割といろんな映画であの場所見ますっていう。
なるほど。
はい。
まあ、コンスタががっつり出てます。
出てましたけどね。あんなに使うっていうか。でも、 まあ、河川敷ってそんなに風景変わんないじゃないですか。まあ、建物とかはね、様変わりしたりするけど。うん、なかなか貴重な。だから、前回の、スローなブギーもそうですけど、やっぱ古い邦画見てると、うん、あ、この場所っていうのが出てくるのも、なかなか面白いなと思いますけど。う
ん
う
ん
う
ん、まあ、面白いですよね。
うん、だから、あの大学見覚えある人ももしかしたら、僕らは違いますけど、中にはいるんじゃないですかね。
そうですね。うん、まあ、ペンションとかも含めて、
うん、
うん、まあ面白いですよね。
ですな。うん、なとこですかね。
うん、
うん、
まあまあまあ、黒崎清監督の作品は、あの実は見てない作品は、長期作品としてはいっぱいあるんで、
うんうんうんうん、
まあまあ徐々に見ていきたいところではあるんですけど、ね、まあ気になってた一作を見れてよかったなと
か、うん、はい。
あります
んで、お役に立ててよかったです。
はい、ありがとうございます。はい、全然、気になった人は一緒に見てほしいなっていう感じ
で、そうですね、うん、はい。人巻き込むといいかもしれませんね。
ね、はい。うん、もしかしたらね、ものすごいいいっていう人もいるかもしれない。
いるかもしれないしね。
うん、はい、はい。
ドレミファ娘って何なんでしょうっていう、謎を残しつつ、はい。
そうですね。
はい。
タイトルの意味は見てもわからないかもしれないですけど。はい。
はい、
ありがとうございます。はい。というわけで、GU NEXT、今回は、ドレミファ娘の血は騒ぐの感想でした。
うん、はい。
石山さん、なんか告知などあればお願いします。
はい。この配信がされてるときには、まだ、私の不思議ラジオ金沢座の方での配信は多分まだされてないと思うんですけども、石神という私の相棒がいまして、
はい、
彼と二人で久しぶりにゲームの話をする予定になってまして、何のゲームかっていうと、今年2023年に発売されて、非常に話題になってますけども、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・キングダムっていうゲームがありまして、私はその前作のブレス・オブ・ザ・ワイルドを、やるやる詐欺でなかなかやってなかったんですけど、ティアーズ・オブ・キングダムやるためにブレス・オブ・ザ・ワイルドを始めて、その収録までにはクリアしてるはず。私はブレス・オブ・ザ・ワイルドの話をして、相棒の石神の方はティアーズ・オブ・キングダムの話をするっていう、謎のゼルダの回をこれから収録するんで、それが配信されてるはずです。ので、よかったら聞いてみてください。
オープンワールド化したというゼル
ダ。そうです。はい。ね、はい。すごかったです。
うん、僕は全くやる時間がないんで。
でしょうね。
うん、
もうね、本当やろうと思ったら本当何百時間でもできるゲームで、
うん、
もうそれをもう泣く泣く駆け足でクリアしようとしてるんですけど、
うん、
それでもね60時間ぐらいかかりそう、
うん、すごいな。
今もう多分目前のはずなんだけど、こっからがまだ長そうな気がするんだよなっていう、
僕のゼルダムジュラの途中で終わってました
。 あれは名作ですね。あ、今回のにもムジュラの仮面出てくるんですよ。
本当ですか？
うん。なんかね、敵から見つかりにくくなる特殊な仮面らしいです。僕はまだ見つけてないんですけど。
ムジュラの途中で僕のゼルダは終わってしまってるんで。
ムジュラやった方が良かったですよ。最後すごかったから。
そうか。
うん、もう無理ですけどね。今からやれって言われても無理です。はい。ロペさんにはゲームの時間はありませんので。
ね。まあ、しょうがないですね。僕は映画に行きようと思います
で。そうですね。
はい。
ラリルレロンペの血は騒ぐみたいな、よくわかりませんけど。ゲームの血は騒がないっていう。
はい。まあ、ちょっと、人の感想でも聞きたい、
ね、うん、そうですね、はい。聞いてください、ぜひ。
はい。ありがとうございます。はい。はい、というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。